声の候補を挙げよう。2024年3月号。この声の候補を挙げようの発行は挙げよう氏。録音版の制作発送は朗読ボランティアグループ山彦です。表紙、候補を挙げよう。2024年、令和6年、3月号、ナンバー1080。みんなで作る、みんなが輝く街、挙げよう。候補を挙げようは、毎月1日に発行。個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは、上尾市シルバー人材センター。電話 779-5525。ファックス 776-1074 まで。市政施行65周年記念ロゴマークがあります。特集。優美な桜と慎みのツツジ。今月の表紙。今月の表紙は、昨年の桜の開会時期に、上平公園に来ていた新一年生です。新品のランドセルに喜ぶ姿が微笑ましく、撮影させていただいた一枚です。桜は春の象徴として、古くから愛され、桜をめでる花見は日本独特の風習です。また、桜に次いで開花するツツジですが、市の花なのはご存知でしたか？春の訪れを心待ちに、花見やツツジの豆知識とともに散歩の予定など考えてみてはいかがでしょうか。表紙写真説明。ワンピースにボレロを着て色とりどりのランドセルを背負った昨年の新一年生たちが談笑しています。写真終わり。表紙終わり。スポットライト。届け支援の気持ち。地道な準備と日々のボランティア活動。県立上尾高校インターアクト同好会15ページ。県立上尾高校インターアクト同好会のメンバーたちが笑顔で集まって、両手をグーチョキパーの形にしてポーズをとる写真があります。市の人口世帯。令和6年2月1日現在、23万41人、男11万3693人、女11万6348人、前月より126人減、107555世帯、前月より33世帯減。市役所の位置。北緯35度58分38秒。東経139度35分37秒。市の面積 45.51 平方キロメートル。クイズ、アッピーを探そう。右のアッピーが登場するのは何ページ？正解者の中から抽選で5人に粗品を差し上げます。イラスト、レジにアッピーがいます。その前で歩みがスマホを見せています。イラスト終わり。応募方法、はがきかメールにクイズの答え、 広報上尾の感想、住所、氏名、年齢、電話番号を記入して、3月18日月曜まで筆着に広報広聴課へ。宛先、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メールアドレス s5500@city.ageo.lg.jp。 発表、商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。正解は4月号のこのコーナーに掲載します。前号の答えは20でした。市役所開庁時間、平日8時30分から17時、土曜8時30分から17時、12から13時を除く。土曜日開庁窓口、市役所本庁舎1階、2階、市民税課、納税課、障害福祉課、高齢介護課に限る。5階、子ども支援課、子ども家庭総合支援センター、保育課に限るの窓口、小山台出張所、上尾駅出張所。目次。1、今月の一面3ページ。犬の登録と狂犬病予防注射、飼い主としてのマナーを。2、特集4ページ。優美な桜と慎みのツツジ。3、市政ニュース10ページ。国民年金こんな時は届け出を。物価高騰暮らし支援給付金、低所得者の子育て世帯への子ども加算。3月1日金曜から戸籍、除籍、謄本などの広域交付を開始。ほか。4、市民の広場14ページ。街角特派員だより、誰でもできる第二の人生学び直し。アッピーネット、スポットライト、県立上尾高校インターアクト同好会、読者の声、未来へすくすく我が家のアイドル、小学校給食レシピ、茎わかめのチョナムル。5、シティ情報17ページ。自治会、町内会、区会への入会。自衛官等。市、指定無形民族文化財、畔吉の万作踊りを見てみませんか？埼玉、武蔵ヒートベアーズオープン戦ほか。6、図書館へようこそ、25ページ。7、みんな集まれ一緒に遊ぼ、26ページ。アッピーランド、子供のお城、ももっこルーム、子育て拠点、イベントカレンダー。8、保健センター通信、一歩踏み出す健康づくり。28ページ。9、4月の相談、30ページ。10、ハイライツ、外国語情報コーナー、31ページ。11、揚げたてニュース、32ページ。掲載記事は2月14日時点のものです。 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、本誌に掲載している催しなどは、中止・変更する場合があります。各催しの開催状況など、ご不明な点は問い合わせてください。また、各催しに参加する際は、手洗いなどを適切に行ってください。音訳者中、市政ニュース、市民の広場、シティ情報などの客中で、費用・金額の記載のないものは無料。申し込みの記載のないものは、当日直接会場へとあります。中終わり。1、今月の一面。犬の登録と狂犬病予防注射。生活環境課。電話 775-6940。ファックス 775-9872。狂犬病予防法により、生後3ヶ月、91日以上の犬は、登録、初年度だけ、と毎年の狂犬病予防注射が義務付けられています。狂犬病は発病すると治療法はなく、ほぼ 100% 死亡する大変怖い病気です。毎年忘れずに狂犬病予防注射を受けましょう。狂犬病予防注射。時、ところ、下表の通り。雨天決行。荒天など会場の安全性が確保できないときには中止する場合があります。その際は市ホームページでお知らせします。表があります。表、狂犬病予防注射日程表。時、4月15日月曜。9時30分から10時30分、丸山公園南口駐車場。P は駐車場がある会場です。11時30分から12時、市民体育館北側駐車場。P、13時30分から14時、春日第二公園。時、4月17日水曜、9時30分から10時30分、河原吹、無地納屋公園。11時30分から12時、五番町第一公園。13時30分から14時、上尾運動公園陸上競技場、メインスタンド前。P、時、4月18日木曜、9時30分から10時30分、紅花公園、11時30分から12時、文化センター第3駐車場。P、13時30分から14時、小泉氷川山公園駐車場。時、4月21日日曜、10時30分から11時30分、上平公園南側駐車場。P、原市白山公園、14時から15時、浅間台大公園。P、埼玉水上公園第2駐車場。P、今日終わり。対象、生後3ヶ月、91日以上のすべての犬。次の1から3の犬は注射を猶予することがあります。1、健康上問題がある。2、著しく興奮状態にあり、飼い主が制止できない。3、過去の予防接種で体調を崩したことがある。 費用、金額、接種だけ3500円、登録と接種6500円、持ち物、通知はがき、木、登録券だけ、はがきの記載内容を確認し、必要事項を記入してお持ちください。新規の登録申請用紙は会場にあります。市ホームページからダウンロードも可。事故の防止、首はリードの確認を。駐車は原則として犬を駐車台の上に乗せて行います。会場には犬を押さえられる人が連れてきてください。赤ちゃんを抱っこして犬を押さえるのは大変危険です。子供だけや一人で2頭以上連れての来場はできません。過氷の日程以外で狂犬病予防注射を受ける場合、動物病院で予防注射を受ける場合は、直接動物病院に問い合わせてください。上尾市が業務委託する動物病院では、予防注射と登録、注射済み表の交付手続きができます。注射の猶予を受けた場合は、猶予証明書を速やかに生活環境課へ提出してください。上尾市業務委託動物病院一覧。二次元コードがあります。転入登録事項変更などの届け出。犬の死亡や飼い主の住所変更などは生活環境課へ届け出が必要です。市外から犬を連れて転入した人は、転入前の自治体で発行した観察または登録を証明するものを用意してください。飼い主としてのマナーを、マナーを守らない飼い主に対する苦情が多く寄せられています。犬や猫を飼うときは、社会のルールとマナーを守り、最後まで愛情と責任を持って次の点に注意しましょう。犬を飼っている人、トイレは散歩前に済ませ、糞は必ず持ち帰り、おしっこは水で流す。散歩の時は必ずリードをする。猫を飼っている人、事故や周囲に迷惑がかかることのないよう、室内で飼育する。過剰繁殖を防ぐため、避妊去勢手術をする。身元の表示。飼い犬へは、観察と注射済み表を、飼い猫には連絡先を記入した迷子札をつけましょう。マイクロチップを装着すれば、行方不明になったり、離れ離れになったりしても、飼い主の元に戻ってくる可能性が高くなります。装着した場合は、環境省の登録サイトに飼い主情報を登録しましょう。無責任な餌やりはやめて。野良猫に対し、かわいそうという感情から餌を与え続けることで、近隣住民の迷惑になることがあります。時間を決めた餌やりや残った餌の片付け、トイレの設置や糞の後始末など、ルールを決めて周辺住民の了解を得るなどしましょう。ペットの適正使用啓発プレートの無償配布。ペットの使用に関するマナーで困っている人に、生活環境課の窓口で適正使用啓発プレートを配布しています。
2. 特集。優美な桜と慎みのツツジ。古くから和歌で花の便りという言葉があります。桜を中心とした春を象徴とする言葉です。 今年も間もなく訪れる花の便りを心待ちに、お花見の予定などを立ててみてはいかがでしょうか。花見の時には桜をめでながら、その歴史を思い出し、皆さんで楽しめるようマナーにも注意しましょう。問い合わせ、広報広聴課、電話 775-4918、ファックス 776-8873。写真、説明、紙面いっぱいの写真です。写真の中央から下に写っている灰色の大きな鳥居を覆うように、ピンク色の満開の桜の枝が張り出しています。鳥居の後ろや奥にも満開の桜の木が並び、写真全体がピンク色の桜でいっぱいです。桜の花の間からは広がる青空が覗いています。写真終わり。時代で移り変わる花見。お花見文化の始まりは奈良時代の上流階級と考えられています。その頃のお花見は梅や萩を眺めるのが主流でした。平安時代に大正が梅から桜へと変化し、記録に残る最古の行事は嵯峨天皇が催した火炎の節です。日本後期より。鎌倉室町時代になると、お花見の文化は貴族だけでなく、武士階級にも広まっていきます。それまでのお花見は歌会として催されていましたが、宴会として催されるようになったのはこの時代からと言われています。豊臣秀吉が催した醍醐の花見は歴史的にも有名です。上図、図、写真です。四本着色、醍醐花水屏風。著作権マーク、国立歴史民俗博物館所蔵。説明、六面の屏風です。ピンク色の桜の木や緑色の月山のようなものがあちこちに描かれ、その間には二三人ずつや十人ほどの集団の人の姿が見えます。写真終わり、図終わり。江戸時代に入ると、お花見は庶民にも広がります。もともと農民たちは古くから豊作祈願や作業の開始時期を図るなど、桜との関わりがありました。江戸時代末期になると、現代で主流となるソメイヨシノが誕生します。花見のたしなみ。場所取り。誰だって広く良い場所を取りたいもの。必要以上のスペースを確保するといった無風流なことはやめましょう。敷物。花見に使う敷物を花むしろというそうです。ビニールシートを桜の根元に敷くと根が傷んだり呼吸困難になったりするので注意しましょう。ござなどを用意すれば桜にも優しく、雰囲気も満点です。花見酒。酒器の中に一平のこぼれ桜。情緒ある光景です。しかし、花見酒はほろ酔い程度に抑え、車や自転車を運転するときは、酔うのは桜だけにしましょう。静かに楽しむ。静かに過ごしたい人や近隣の住民を気遣い、その場にいる皆さんが楽しめるように配慮しましょう。ゴミ。器など、なるべく使い捨てのものは使わず、プラスチック皿やおしぼりなどを活用し、自分たちのゴミは持ち帰りましょう。良くも悪くも根が張る木。川沿いに植える理由。昔の人々は、桜の木を川沿いに植えれば、多くの人がお花見に訪れて、その地を歩くことによって踏み固めてくれる。それが洪水を予防する強固な堤防を作ってくれると知っていたからなのだそうです。もう一つの理由として、 桜は非常に根を張る木であり、堤防に桜の木を植えることによって、他の木を植えるよりしっかり地盤を固めてくれる効果があるようです。家庭では植えない理由。桜は成長が早く、大変なスピードで幹も太ります。健全に育てば幹周りは1メートル以上、枝張り幅は10メートルにもなり、普通の庭では収まりきらないほどになります。背が高くなるということは、根も体を支えるために広がります。植物の根というと、真下に深く伸びるイメージがありますが、深くなればなるほど土が固く根が伸びにくいので、実際は横に広がって成長します。家の壁から5メートル以上は離さないと、家の基礎の下に根を張り、家を壊してしまう危険があります。その他にも、害虫、剪定、縁起などの面から植えない方が良いとされているようです。神の座す木。いくつかの逸話がありますが、この国がまだ神代と言われていた頃、この花の咲夜姫が富士山の頂から桜の種をまいたのが、日本に桜が誕生した始まりだという話が残っています。また、桜の名の由来は、桜の佐は農耕の神様、蔵は座る場所を表し、神の座す木であるといったお話もあります。桜餅の工夫。塩漬けの桜の葉で巻かれた桜餅。花見とともに春の訪れを感じます。桜の葉に含まれるクマリンは抗菌作用に優れており、血流やむくみを改善する効果があります。桜の葉の塩漬けを桜餅に使うのはそのような理由からです。クマリンは大量に摂取すると肝臓障害を起こす可能性がありますが、時々食べる程度の桜餅では問題ないと言えるでしょう。むしろ昔の人の考えた美味しく食べる知恵と工夫ではないでしょうか。また、花の方向には解毒作用があり、熱を下げたり、二日酔いの不快感や咳などを緩和したりすることもあるようです。桜餅、関東と関西の違い。関東と関西では桜餅の形状が異なります。関東の桜餅は長命寺の門前で販売されていたものが普及し、関西の桜餅は道明寺といわれるお寺で武士の携帯食とされていたものが普及したと言われています。桜餅の写真があります。関東風桜餅、長命寺餅、関西風桜餅、道明寺餅。写真終わり。桜の仲間って？桜は植物学上、バラ科、桜亜科、桜属の落葉鉱木または低木の樹木です。バラ科には桜の他に、イチゴ、リンゴ、梨、桃など、バラとは思えない身近な植物があります。バラ科全体に共通する特徴は放射総称の花で、花弁と萼が各5枚で、萼の根元が筒状です。また、おしべがたくさんあり、めしべもたくさんあるものが多いという特徴があります。桜の日。3月27日は、1992年に日本桜の会が制定した桜の日です。由来は、季節ごとの鳥や虫、植物、天候などの様子を表した七十二候という72の季節の一つ、桜初めて開くが3月25から29日の期間になること。また、咲く 3×9 イコール27という語呂合わせの2つの理由から、3月27日が選ばれたと考えられています。今年の開花予想は3月20日頃のようです。桜の日には満開となっているといいですね。写真があります。 説明。道の両側に桜の木が並んで立っています。ピンク色で満開の桜の枝は、両側から道の上に張り出し、桜のトンネルのようです。そのトンネルの下を歩く数人の人が写っています。写真終わり。緑色の桜。桜といえば圧倒的にソメイヨシノが多く、その割合は全国の約8割と言われています。そのため桜といえば白やピンクの花をイメージする人も多いと思います。しかし桜には黄色や緑の珍しい品種があるのをご存知でしょうか。それらは御意向桜、右近桜と言われる桜です。開花時期は4月中旬から5月上旬です。シノハナ、ツツジの開花とともに珍しい緑色の桜を探しに行ってはいかがでしょうか。御意向桜の写真があります。表と地図があります。表、桜ツツジスポット。地区、ナンバー、名称、住所の順。ナンバーは地図上に示されているもので、桜スポットとツツジスポットのマークがついています。スポットは全部で21あります。地区、上尾、7つあります。1、桜スポット。上尾運動公園、愛宕三丁目28。2、桜スポット、文化センター、二つ宮750。3、桜スポット、児童館アッピーランド、本町6丁目11-25。4、桜スポット、氷川桑神社、宮本町1-14。5、桜スポット、八津観音、八津2丁目3-23。6、桜スポット、芝川日の出橋、上尾下。7、桜スポット、陣屋公民館、上尾下910-1。以上、上尾地区。地区、枚方、2つあります。8、桜ツツジスポット、上尾丸山公園、枚方3326。9、桜スポット、荒川桜堤、枚方。地区、原市、2つあります。10、桜スポット、見沼用水路、西べり、緑のヘルシーロード、河原吹1504。11、桜スポット、稲荷神社、河原吹2282-1。地区、大石、3つあります。12、桜ツツジスポット、鴨川中央公園、鴨川緑道、中妻5丁目33。13、桜ツツジスポット、浅間台大公園、浅間台3丁目35。14、桜スポット、大久保公園、中分1丁目8。地区、上平、3つあります。15、桜ツツジスポット、上平公園、菅谷16。16、桜スポット、平塚公園、平塚1212。17、桜スポット、氷川神社、神、神454。地区、大谷、4つあります。18、桜ツツジスポット、百合ヶ丘公園、向山4丁目15。19、桜スポット、六軒ニュータウン、今泉4丁目1-1。20、桜スポット、包岬愛宕神社、包岬329。21、桜スポット、神明神社、向山3丁目2-6。表終わり。地図。 説明、上尾市の地図があり、桜スポット、ツツジスポットが表のナンバーで示されています。高崎線線路の東側には11、西側には10のスポットがあり、市内全域に点在しています。地図終わり。地図の周りに4枚の写真があります。説明、どれもピンク色の満開の桜の写真です。1枚目、道の片側に桜の木が並び、張り出した枝が道全体を覆っています。2枚目、池の周りに桜の木が並んでいます。3枚目、桜の木の下で10人ほどの人が座ってお花見をしているようです。4枚目、赤い鳥居の向こうに桜の木が並んでいます。写真終わり。上尾桜祭り。市観光協会、電話 775-5917、ファクス 775-5024。時、3月23日土曜から4月5日金曜。ところ、上尾丸山公園。公園管理事務所前通路。内容、市観光協会推奨品店の出店、JA 埼玉女性部の手作りまんじゅうなどの販売、予定、3月23日、24日日曜、30日土曜、31日日曜、10時から16時。写真があります。説明、道の片側に、ブルーのテントの店が並び、その上をピンクの満開の桜の枝がトンネルのように覆っています。写真終わり。
昨年7月に市制65周年を迎えた上尾市。市の木、市の花、市民の木が制定されたのは45年前の市制施行20周年の時です。市の花に制定されたツツジは、垣根や街路樹としての印象が強い植物ですが、公園にもきれいに植樹されているツツジがたくさんあります。桜の花見の後は、ツツジを見ながら、陽春の公園を散歩してみてはいかがでしょうか。写真、説明。紙面いっぱいの写真です。ツツジの植え込みの中にいる男の子2人です。濃いピンクのツツジの花は咲き始めのものが多く、葉っぱも若々しい黄緑です。写真終わり。市の花、ツツジ。市の花、ツツジは昭和53年の市制施行20周年を記念して制定されました。市の木、市の花を市民公募し、同年7月15日の市制施行式典内で、市の木、菓子、市の花、ツツジ、市民の木、青木が制定されました。候補としては他に、桜、芝桜、菊などがありましたが、緑化や自然保護に重点を置き、有識者の意見を聞く会で討議を重ね、ツツジに決定しました。市の木となる菓子は巨木となることから市民の木が新たに作られたそうです。ツツジは愛好家が非常に多く、上尾丸山公園や街路などに植えられている春の花です。種類も多く、気候の変化や公害にも比較的強く、誰でも手軽に栽培できます。市の花、ツツジには、サツキや様々な種類のツツジを含むこととしています。当時の募集記事を読みます。市制20周年を記念して、市の木、市の花を募集。市では、緑化推進に力を入れていますが、さらに、市民ぐるみで
緑豊かな上尾市を作っていくため、市制20周年を記念して、市の木、市の花を制定することになりました。上尾市にしっかり育ち、定着し、市民誰もが愛着の持てるような素晴らしい市の木、市の花を次のように募集します。応募方法、はがきか封書で、または直接広報企画課市役所3階へご応募ください。記入内容、市の木、市の花にふさわしいと思う木、市の名称と特徴、市の木、市の花としてふさわしい理由、応募期日、昭和53年5月31日まで。記事終わり。特徴、ツツジは日本や中国など東アジアを原産とするツツジ科の植物です。桜の開花が終わった4から5月頃に鮮やかに咲き誇る姿が印象的です。庭木や街路樹として馴染みのあるツツジですが、出雲の国風土記や万葉集にもツツジに関する記述があったとされ、昔から日本人に親しまれてきました。ツツジの花で特徴的なのが、上の花びらだけに斑点があることです。これを蜜蜂と呼びます。蜜蜂は昆虫に花粉を運んでもらうために蜜があることを知らせるマークです。蜜が溜まっているのは、この蜜蜂がある花びらの奥だけです。花の作りが図で示されています。雌しべは1本、雄しべは10本、長さに差があります。先端に花粉がついています。萼は5枚、米粒を大きくしたような形をしています。花弁はロート型で、先が5つに割れていて、上の方の花弁にだけ、蜜蜂という斑点があります。図終わり。街路樹に多い理由。ツツジには高い清浄効果があり、シックハウス症候群でも知られるホルムアルデヒドを吸収し、空気を清浄にする効果があるそうです。また、車の排気ガスや道路のアスファルトの高温など、過酷な環境にも耐えられる丈夫さがあります。同時に、白、ピンク、赤、紫など、色鮮やかな花が美しい景観にも役立ち、全国の街路樹として多くのツツジが植えられています。濃いピンク色のツツジの写真が載っています。花言葉。ツツジの代表的な花言葉は、慎み、節度です。ツツジは英語でアザレア。アザレアはラテン語で乾燥を意味するアザロスが元となっていて、アザレアが乾燥する土地を好むため付けられたそうです。この乾燥が欲のないイメージにつながり、節度が花言葉になっています。また、ツツジは花の色別に花言葉があります。白いツツジは初恋。ピンクのツツジは愛の喜び。赤のツツジは燃え上がる思いや恋の喜び。紫のツツジは美しい人などです。ツツジとしての花言葉は、慎み、節度と律したイメージですが、色別では情熱的なイメージになるのが面白いですね。赤いツツジの写真が載っています。3、市政ニュース。バイクや軽自動車の廃車などの手続きは4月1日までに、市民税課、電話 775-5130、ファクス 775-9846、 軽自動車などを4月1日時点で所有している人に軽自動車税、種別割が課税されます。すでに廃車などをしている場合は、4月1日月曜までに手続きをしてください。原動機付き自転車の廃車などの手続き。原動機付き自転車を所有しなくなった場合、廃棄、譲渡、紛失、盗難、死亡など、や市外に転出する場合は、市民税課で廃車などの手続きをしてください。他市区町村のナンバープレート交換の手続き、原動機付き自転車。市外から転入し、上尾市のナンバープレートに変更していない原動機付き自転車を所有している人は、市民税課で交換の手続きをしてください。他市区町村のナンバープレートの廃車手続き、上尾市のナンバープレートへ変更しないものは受付できません。詳しくは市民税課に問い合わせてください。125cc を超えるバイクや軽自動車、三輪、四輪の手続き。次のところへ問い合わせてください。それぞれ1と2で手続きが必要です。問い合わせ、125cc を超えるバイク。1、埼玉運輸支局。電話 050-5540-2026。2、埼玉県自動車整備振興会。電話623-1771。軽自動車、三輪、四輪。1、全国軽自動車協会埼玉事務所。電話 726-0122。 2. 軽自動車検査協会埼玉事務所。電話 050-3816-3110。 三菱 UFJ 銀行と足利銀行での窓口納付が有料化。水筒室。電話 775-9431。 ファックス 775-0381。 経営総務課。電話 775-5160。 ファックス 775-9041。 4月1日月曜から三菱 UFJ 銀行と足利銀行窓口での市税、上下水道料金、その他公金の納付書での納付に手数料がかかります。詳しくは各銀行に問い合わせてください。イラストがあります。アッピーが書類を書いています。イラスト終わり。令和6年度、固定資産、課税台帳などの閲覧、縦覧。資産税課。電話 775-5133。ファックス 775-9846。1、固定資産、課税台帳、名寄帳の閲覧。固定資産の評価額や、課税標準額などを確認できます。借地人、借家人は借りている土地と家屋だけです。対象、納税義務者、市内に在住の納税義務者と同一世帯の親族、納税義務者からの委任状を持っている人。費用、金額、4月1日月曜から5月31日金曜、無料。借地人、借家人は1件200円。6月3日月曜以降、1件200円。持ち物、本人確認ができるもの。借地人、借家人は 賃貸借契約書も必要。2、固定資産税、路線数の公開、時、4月1日から。3、土地、家屋、価格等、縦覧帳簿の縦覧。納税義務者が市内に所有している土地や家屋の評価額を他の土地や家屋の評価額と比較できます。時、4月1日から5月31日。対象、納税義務者、市内に在住の納税義務者と同一世帯の親族。納税義務者からの委任状を持っている人。持ち物、本人確認ができるもの。1から3共通。ところ、資産税課。イラストがあります。アッピーが受付テーブルで右手を上げて案内をしています。イラスト終わり。一人暮らし、単身、高齢者調査。高齢介護課、電話 775-4190、ファックス 776-8872。65歳以上の一人暮らしの高齢者世帯の実態を把握し、緊急時の援助や福祉支援の基礎資料にするため、民生委員、児童委員が3から5月に家庭訪問または電話、郵送で調査を行います。普段の生活で心配なことなどがある人は、地域を担当する民生委員、児童委員に気軽に相談してください。また、担当の民生委員、児童委員が不明または欠員の場合は、高齢介護課に相談してください。高額医療、高額介護、合算療養費の支給。保険年金課、国保給付、電話 782-6481。高齢者医療、電話 775-5125。ファックス 775-9827。 高齢介護課、電話 775-6473。 ファックス 776-8872。 同一世帯で1年間、8月から翌年7月の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が自己負担限度額を超えたときは、申請により超えた額が高額医療・高額介護合算療養費として支給されます。市の国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していて、支給の対象になる人には3月以降予定に申請書を送付します。住所や保険者の変更があった場合などは送付できないことがあるので問い合わせてください。申し込み、申請書を直接か郵送で保険年金課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、または直接各支所出張所へ。市民コメント制度に基づく意見募集。保険年金課、電話 782-6494、ファックス 775-9827。 上尾市国民健康保険第3期保険事業実施計画、データヘルス計画。第4期特定健康審査等実施計画、計画案の公表、意見募集期間。2月26日月曜から3月25日月曜。計画案、意見書の設置場所、 保険年金課、市役所1階情報公開コーナー、各支所、出張所、公民館、市ホームページにも掲載します。対象、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事務所、事業所、固定資産を有する人、利害関係者、意見などの取り扱い、内容を検討し、策定の参考にする。住所、氏名など、個人が特定できる箇所を除き、意見と市の回答を市ホームページで公表します。個別には回答しません。提出方法。意見書に必要事項を記入して、直接か郵送、筆着、またはファクス、メールで保険年金課、郵便番号 362-8501、本庁 3-1-1、メール s205500@city.agego.lg.jp へ。イラストがあります。胸の前で大きな赤いハートを抱えたアッピーです。イラスト終わり。国民年金、こんな時は届け出を。保険年金課、電話 775-5137、ファクス 775-9827、大宮年金事務所、電話 652-3399。国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。職業などにより加入の仕方は3つの種別、下表参照に分かれています。就職や転職、結婚などで加入する種別が変わった時や、住所や氏名が変更になった時は、早めに手続きをしてください。持ち物、マイナンバーのわかるものか、基礎年金番号通知書、または年金手帳、本人確認ができるもの、自動車運転免許証など、と必要なもの。表があります。丸1、第1号被保険者。丸2、第2号被保険者。丸3、第3号被保険者の3つの種別ごとに届け出事由、手続き内容、届け出先、必要なものが示されています。丸1、第1号被保険者、自営業者、農林漁業者、フリーター、学生、第2号被保険者に扶養されていない配偶者。届け出事由、8つあります。番号を振って読みます。1、氏名が変わった。住民票の氏名変更を行えば、国民年金の手続きは原則不要。2、上尾市に転入した。手続き内容、住所変更。届け出先、保険年金課、必要なもの、なし。3、上尾市から転出した。手続き内容、住所変更。届け出先、転出先の市区町村。必要なもの、転出先の市区町村に問い合わせ。4、上尾市内で転居した。住民票の住所変更を行えば、国民年金の手続きは原則不要。5、海外に転出する。手続き内容は2つ。1つ目、国民年金を辞める。届け出先、保険年金課。必要なもの、なし。二 手続き内容、二つ目、任意加入、届出先、保険年金課、必要なもの、国内に協力者、家族などがいない場合、預貯金通帳と届出印。6. 受給資格が足りない。年金額を満額に近づけたい。手続き内容、任意加入、60歳以上、65歳未満。届出先、保険年金課。必要なもの、預貯金通帳と届出印。7. 保険料を納めるのが困難。手続き内容は2つ。1つ目、学生以外、免除申請、届出先、保険年金課、必要なもの、失業した場合、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証など。手続き内容、2つ目、学生納付特例申請。届出先、保険年金課。必要なもの、学生証または在学証明書。8. 妊娠・出産した。手続き内容、産前産後免除該当届を提出。届出先、保険年金課。必要なもの、母子健康手帳など出産予定日と親子関係のわかるもの、出産予定日の6ヶ月前から提出できます。2. 第2号被保険者、厚生年金に加入している会社員公務員、届出事由、勤務先を退職した。手続き内容、第1号被保険者資格の取得。届出先、保険年金課。必要なもの、資格喪失証明書など資格喪失日の証明ができるもの。3. 第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者。届出事由は2つ。一つ目、配偶者が厚生年金の会社、官公庁を退職した。手続き内容、第1号被保険者への種別変更。届出先、保険年金課。必要なもの、資格喪失証明書など資格喪失日の証明ができるもの。届出事由、二つ目、配偶者の扶養から外れた。手続き内容、第1号被保険者への種別変更。届出先、保険年金課。必要なもの、資格喪失証明書など資格喪失日の証明ができるもの。表終わり。マイナンバーのわかるものとは、1. マイナンバーカード、 2. 住所や氏名などの記載事項に変更のない通知カード、 3. マイナンバーが記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書です。第2、3号被保険者で住所・氏名の変更や基礎年金番号通知書、年金手帳を紛失した場合は、勤務先へ問い合わせてください。
物価高騰暮らし支援給付金、低所得者の子育て世帯への子ども加算、市給付金コールセンター、電話 775-3548、平日9から17時、エネルギー、食料品などの価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得者世帯とその同一世帯の18歳以下の児童に対し、給付金を加算支給します。1、物価高騰暮らし支援給付金。給付額、1世帯あたり10万円。対象、基準日、令和5年12月1日に、上尾市に住民登録がある、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯。2. 低所得者の子育て世帯への子ども加算。給付額、児童1人当たり5万円。対象、令和5年度、物価高騰支援給付金、住民税非課税世帯と、物価高騰暮らし支援給付金、住民税均等割のみ課税世帯の対象世帯内に扶養されている18歳以下、平成17年4月2日生まれ以降の児童。1、2、共通。申し込み。2月下旬から対象世帯に順次確認書を送付、予定。詳しくはコールセンターへ問い合わせてください。スマホ用電子証明書を利用したコンビニ交付サービスの開始。二次元コードがあります。市民課、電話 782-9922、ファックス 775-9827。マイナンバーカードに加えて、スマートフォンでもコンビニ交付サービスを一部のコンビニ事業者で利用できるようになりました。利用には事前にスマートフォンにスマホ用電子証明書を搭載することが必要です。対応しているスマートフォンの機種などはデジタル庁ホームページをご覧ください。利用できる事業者、株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン。イラストがあります。レジにアッピーがいます。その前で歩みがスマホを見せています。イラスト終わり。防災行政無線のチャイム放送。危機管理防災課。電話 775-5140。ファックス775-9927。防災行政無線のチャイム放送は日没を目安に次の時間に放送します。放送月、時間。3、4、8、9月、17時。5から7月、18時。10から2月、16時。国民健康保険の脱退・加入手続き。保険年金課、電話 782-6471、ファックス 775-9827。市内に住民票がある人で、会社の健康保険に加入、または扶養に入った場合、国民健康保険・国保の脱退手続きが必要です。手続きをしないと国保税が引き続き課税されます。また、会社の健康保険を抜けた場合なども国保への加入手続きが必要です。就職や退職などの移動の事実があった日から14日以内に必ず届け出てください。申し込み、保険年金課、各支所、出張所、郵送でも手続きできます。詳しくは市ホームページ、または保険年金課に直接確認してください。情報発信ツールのご利用を、広報広聴課、電話 775-4918、ファックス 776-8873。メールマガジン、防災、子育てなど、様々な生活情報を 随時配信しています。市ホームページの二次元コードがあります。市公式ソーシャルメディア X、旧 Twitter、Facebook、LINE、イベント、防災、防犯、火災など生活に役立つ様々な情報を届けています。詳しくは市ホームページをご覧ください。X、旧 Twitter、Facebook、LINE の3つのロゴマークがあります。市公式 YouTube で上尾の情報を配信中。市公式 YouTube、上尾チューブでは、上尾の様々な情報や魅力を随時配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。YouTube の二次元コードがあります。3月1日金曜から、戸籍、除籍、謄本などの広域交付を開始。市民課、電話 775-5129、ファックス 775-9827。戸籍法の改正に伴い、これまで本籍地で請求していた戸籍、除籍、謄本などが、最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになります。戸籍・除籍謄本は対象外です。上尾市以外の市区町村が本籍地の除籍謄本などの請求は予約制です。ところ市民課、対象、本人、配偶者、直系存続、父母、祖父母など、直系秘族、子、孫など、兄弟や代理人は請求できません。持ち物、顔写真付きの身分証明書、運転免許証、マイナンバーカードなど、申し込み、予約は請求日の1週間前までに直接または電話で市民課へ、詳しくは市ホームページをご覧ください。市長通信、輝く上尾。音色を通じて街に賑わいを。昨年の11月から JR 上尾駅改札前の自由通路にストリートピアノを設置しました。ストリートピアノの大きな魅力は、子供から大人まで誰もが気軽に立ち寄って演奏を楽しむことができることです。また、ピアノを中心に人々が集まるので、賑わいの創出にもつながります。設置後、多くの市民の皆様がピアノを弾いたり、その音色にたくさんの人が足を止めたり、JR 上尾駅改札前では、素敵な旋律と笑顔が溢れていると聞いています。私も駅前を通るたびに、今日はどんな音色が響いているかと、いつも心が躍る思いです。2月1日には、上尾市出身のピアニストである細貝秀さんがピアノを弾きに来てくれました。プロの美しく華やかなピアノの音色は、訪れた多くの皆様に感動を与えてくれました。ぜひ市民の皆様には、気軽に JR 上尾駅までストリートピアノに触れていただき、また、駅の近くを通るときには、ピアノから奏でられる音色に耳を傾けていただければ嬉しく思います。音楽が身近にある風景、それは人々に癒しを、街に賑わいをもたらす効果があると感じています。今後も市民も街も明るく楽しくなるような街づくりを進めてまいります。市長、畠山実。写真、ピアノを体験する畠山市長。写真終わり。埋蔵文化財の取り扱い。障害学習課、電話 775-9496、ファックス 776-2250。 土の中に埋まっている文化財は埋蔵文化財と呼ばれ、我が国の歴史を証明する国民共有の貴重な財産です。そのため文化財保護法により保存の対象になっています。市内には約250箇所の埋蔵文化財宝蔵地、遺構、遺物が埋まっている地域、遺跡があり、県に登録されています。宝蔵地内で土木工事などを行う場合は、文化財保護法の規定に基づく埋蔵文化財発掘の届出が義務付けられており、事前に試掘調査を実施します。住宅建築や開発行為などの予定がある場合は、障害学習課で確認してください。また、上尾ガイドアピマップでも、宝蔵地の確認ができます。調査が必要な場合、1、農業基盤工事や造成工事などによる掘削が埋蔵文化財に及ぶ。2、住宅などの恒久的な建物、道路、その他の工作物を設置する。3、盛土、または一時的な工作物の設置により、埋蔵文化財に影響を及ぼす恐れがある。宝蔵地分布図があります。説明。上尾市の西側と南東部に比較的多くの宝蔵地が分布しています。説明終わり。上尾ガイドアピマップの二次元コードがあります。写真、試掘調査。説明、ショベルカーで地面を掘っている写真です。写真終わり。